Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida はスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダをお聞きくださり本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。私の暖かい季節のオフィスである我が家のテラスオープンいたしました。少し前のエピソードでも、テラスでねお仕事をスタートしましたっていうことをちらっとお話ししたような気がするんですが、この今日のエピソードのオープニングも、テラスから収録をしていますので、鳥の声、もしかしたら車が通る音も入ってしまうかもしれないんですけれども、やっとやっといいお天気になってきたバルセロナです。皆様はいかがお過ごしでしょうか。先日私は久しぶりに日本語を話す、ママ友たちですね、ママになってからすごく仲良くなった日本人のお友達がいるんですけれども、彼女たちと久しぶりに夕食に出かけてきたんですよね。なかなか本当にそれぞれがとっても忙しくて、仕事をして、そして家族のサポートもして、自分のこともしてっていう風にね、本当に忙しい女性たち、ヴィーナスたちなので、なかなか予定を合わせるのが難しいんですけれども、残念ながら全員集合はできなかったんですけれども、まあ、5名が集まって夕食に出かけてきたんですね。もう女子会あるあるかなと思うんですが、もう席に座ってからもうお話がすぐスタートしてですね、メニューを見てこう注文するものを決めなくてはいけないのに、話がどんどん盛り上がってしまって、お決まりですかっていうふうに聞きに来てくださった時に、あ、すいません忘れてましたみたいな感じでね、本当に話が盛り上がってとても楽しい時間を過ごしてきました。やっぱりね、こういう大切な仲間、大切な人、大切な友人、家族、大好きだなって思っている人たちと美味しいものをいただく時間って格別だと思いませんか？私は特に食べるということが本当に好きなんですよね。小さい頃から本当に食いしん坊で、大人になってもそれは全然変わらないんですが、旅行に行くと、綺麗な場所とか、そのね、訪れた先の、ここは絶対こうマストだよね、訪れ訪問しないといけないよねっていうような、観光スポットみたいなところですよね、っていうところを見るのも楽しみなんですが、それよりもやっぱりどんな美味しいものがあるんだろうかっていうことを常に考えて楽しみにしているんですよね。もう考えているというよりは、息をするように自然と頭がそっちの方に向いている、興味がそちらに向いているという、相当な食いしん坊レベルなんですけれども、やっぱりこの食事をする、食べるっていうことは、私たちが生まれてからこの世を去るまでずっとお付き合いし続けることだと思うんですね。で、ここの関係性に問題が出てしまうと、私たちの人生ってとっても苦しくなってしまうと思うんです。今日のエピソードの本編では、とっても素敵なアメリカからゲストをお招きして、この摂食障害ですね、食べるということとの関係についてお話をいろいろ伺いました。で、インタビューをさせていただいた、ゲストは、アメリカのアリゾナ州にお住まいで、現在は過食エモーショナルイーティングボディイメージ改善サポートをされているアメリカで認定を受けたヘルスコーチのレアード・カナコさんです。カナさんなんですけれども、公認ホリスティック栄養士 のその資格をカナダで取られたりとか、エモーショナルイーティングの心理学コースを修了されたりとか、もうきちっとこのテーマをもう専門家として深めるコースを修了されて、英語でも日本語でもバイリンガルでこの食との関係っていうところ、あとはボディイメージについてですよね、のサポートをされているとっても素敵なヴィーナスなんですね。でカナさんと出会ったきっかけは、以前このビバラビーダがヴィーナスレディオという名前のポッドキャストだったんですけれども、その時にインタビューにお越しいただいた、カナダのビクトリアにお住まいのピアレスゆかりさんです。ゆかりさんはもう長い間ですね、いつ何年ぐらいからなんでしょうね、知らない方の方が少ないかもしれないですね、はみ出し系ライフの歩き方というとっても素敵なポッドキャストをされていらっしゃって、この私の準備をしないフロー任せのポッドキャストとは違ってですね、ゆかりさんはしっかりとこう番組を構成されていて、ものすごく勉強になる発信をされていらっしゃる番組のホストでいらっしゃるんですね。ぜひ、ピアレスゆかりさんのはみ出し系ライフの歩き方も聞いてみていただきたいんですが、ゆかりさんが久しぶりにメッセージをくださって、ゆかりさんの大切なお友達、とっても素敵な方が、ね、いるので、紹介したい、つなぎたいということでメッセージをいただいて、その方がかなさんだったんですよね。でももちろんですということですぐつながらせていただいて、かなさんのインスタグラムにお邪魔したら、もう私はすっかりファンに、一瞬でファンになったという背景があるんですけれども、これだけね、やっぱり私も食いしん坊な性格というか、タイプなので、実はちょっと自分の食べ方について、これってどうなのかな、ヘルシーなのかな、あんまりヘルシーじゃないな、ヘルシーなのかなって自分でちょっと疑い始めるっていうことは、やっぱりヘルシーじゃない、あんまりこれは続けない方がいいなっていうのを分かっているからだと思うんですよね。でもまあそのまま放置していたんですが、それをこのインタビューの中でも公開でご相談させていただいているというインタビューになっているんですが、ぜひその食べるということとの関係に問題がないと感じていらっしゃる方にも、ぜひぜひぜひ聞いていただきたいインタビューなんですよね。このエピソードの最後でもお話をしているんですけれども、そのお悩み、食べるということとの関係性で悩んでいる方、その当事者の方だけではなくて、やっぱり周りがこういう悩みとか問題を抱える可能性っていうのはすごく身近にあるよっていうことだったりとか、抱えている人がいらっしゃるっていうことを知っておくことで、それだけで一人で悩んでいることを誰かに打ち明けて、すごく心が軽くなったりとか、悩みを解決していく光が見えるっていう方ってたくさんいらっしゃるんですね。で本当に私たちがこれからより一層食べるということと、ヘルシーで心地よいお付き合いをしていくために、とってもためになることたくさんお話しいただきましたので、ぜひかなさんへのインタビューお楽しみください。それではどうぞ。はい、それでは今日のビバラビーダのスペシャルゲストは、アメリカアリゾナ州からレアとかなこさんです。かなこさん、いらっしゃいませ。Bienvenida。ようこそ。Welcome。
どうも、ありがとうございます。お招き大感謝です。
ありがとうございます。もう本当に早速いきなりっていう感じなんですけれども、かなさんのことをまだ知らない、今日が初めてっていう方のために、ぜひ自己紹介をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今ご紹介いただいたように、今はアメリカで、その前は、その前もアメリカのシアトルにいて、その前はカナダにいて、日本で育って生まれて、ここのかカナダに行ってアメリカに行ったっていうものなんですが、2児の母として、あと保護犬と暮らしています。で、基本的に私がやっていることは、過食エモーショナルイーティングというもの、それから摂食障害であったりボディイメージ、それに絡んでくる自己肯定感とかかなを、改善していくっていうサポートを長い間しています。で、その経緯は、私が昔過食症、過食嘔吐、こっち下剤乱用の方のなんですが、あと飽食症、運動依存、オルトレキシア、それからまあいろんなストレスグリッド化、ボディモーション、いろんなものがグレーゾーンであったりすることもあるとは思うんですが、それ全部なんだかんだ言って30年ほど悩んできて改善して、今は自分の体に 感謝できる、まあ、人間不完全でみんな OK、 食べ物は、楽しめるものっていういいバランスが取れるようになったというところを皆さんにもお伝えしたくて、改善ツールを提供しているというところになります。いいかしら、これぐらいで。
ありがとうございます。もうね、本当に今日お話できるのが楽しみで、で、食べることが私すごく大好きなんですね。もう趣味というか、もう本当私にとってプレジャーなんですよ。プレジャーの一つとしてすごく楽しむと同時に、私の場合はストレスがかかってくると、やけ食い、やけ食い、やけ食いじゃないですね。ドカ食いっていうのかな。暴飲暴食。で、こう、食でストレスを、発散するっていうことが時々あって、まあ、そんなこともあってですね、私なんか栄養士さんになるお勉強とかもずっと前からすっごくこう気になって横目で、なんかスペインの大学の通信講座とかをチェックしてるぐらい、なんか栄養のこととか、私たちの食べるということについてとっても興味があって、今日はもうかなさんにいっぱいもうエキスパートの話を聞かせていただきたいんですけれども、まずは過食症だったり、まあ、摂食障害ですよねっていうのは、簡単にお話しいただくとどういう状態なんでしょうか？
了解です。医学用語を全部避けてというところで、分かりやすくというと、まあ、過食っていうと食べ過ぎちゃったのよねっていう人から、過食しちゃったっていう言葉遣いの方が基本的に多くて、食べ過ぎちゃったのねっていう人は罪悪感がない感じがをイメージしていただくといいんですよ。例えば夏にバーベキュー行きました。それでなんか外にいて楽しくって、いっぱい食べたよね、飲んだよね、うわー幸せって なれるような方が、まあ、食べ過ぎたという言葉を使うので、私が日本語で食べ過ぎたんだよねって聞くと、あまり心配しない、イコール、まあ、摂食障害に言わ遠いだろうっていう感じで見ている。で、今度過食なんですっていうと、日本語的に私は、あ、この方自分の食べ方が何か普通じゃないと気づいている気がするという見方を私はします。これは医学用語のこういう用語の分け方とかではなくって、人として付き合ってる時にコミュニケーションの表現の方がとても大事になってくると私は思っているので、過食ですと言ってきたら、この人食との関係が自分は何かおかしいと思っている。で、基本的に食べ過ぎちゃったんだなと分かっている。で、食べ過ぎたのも、例えば夏バーベキュー行きました、みんなと楽しく食べていたんだけれども、状況としては過食という人は食べ過ぎたことに罪悪感がある。その嬉しい、お腹いっぱいっていう、いい感情、まあ、感情がいいもの悪いものではないんだけれども、その自分に対する思いにネガティブなものがかかってくると、まあ、過食というふうに捉えていく。ここまで分かります？大丈夫？
わかります、わ
OK。
かります。確か
で、
に、過食っていう言葉はね、あんまり使わないですよね。
で、さらに面白いというか、そのインチャスティングというでのこの方として、過食症というふうになってくると、まあ、定義的にはその摂食障害の域に入ってくるんですね。で、その過食症というふうに何かっていうと、それが基本的に、まあ、食べ過ぎて罪悪感がすごいひどくって、この罪悪感に苛まれて、またその嫌な気持ちを麻痺させるために食べて、で、自己肯定感が下がってっていう、この負の連鎖というか、ループに入ってしまうというところも、これ過食症、食にコントロールされている人生の方になってくるというところで、それで今度過食嘔吐も入ってきて、食べちゃって罪悪感があって、例えば体重が増える。とか食べたもの出さなきゃっていうプレッシャーがあったりとか、何らかの理由で吐く方、もしくは下剤を使うというところは、これ過食嘔吐症の方の過食の摂食障害なんですよね、基本的に。で、あとは拒食症、食べれない、体重が増えるのが怖いから食べれない、もしくはガリガリに見えてる自分がすごい細すぎるねって言われるのに快感を持っているとか、その私は BMI っていうのはあまり信じていないんですが、拒食症は唯一 BMI っていうので、そのある一定の標準ですよっていうパーセンテージ、健康的に入れますよっていうパーセンテージよりもすごく低くなってしまうと、この命に関わってくるっていうと
そう
ころ
で
も
す
あ
よ
る。
ね。
で、この拒食症の方に対してはそれを見るんですが、で、そうするともう してもらわなきゃいけないとかね、まあ、そっちすごいこの深い方に入るので、拒食症は基本的に体重が低すぎる、食べれない方、食に対して食べることに恐怖がある方っていうものがあって、あと他にも、まあ、オルトレキシアとか運動依存とかいろんなものを入れる方もいるんですが、基本的に日本語で皆さん分かってくれてるかなと思うのは、まあ、過食症、拒食症、過食な感じの見方があって、この辺もグレーゾーンがある。それからアメリカの先生でさえね、アメリカって摂食障害、モーションイーティング、過食などのサポートのすごく発展している国、ヨーロッパもそうかもしれないですが、だと思うんですが、その先生たちでさえ、いや、こういう基準はあるけれどもね、実際にはわからないよっていうグレーゾーンっていうのも、その人のホリスティックな生活を見ない限り、その人が考えていること、思っていることを理解しない限り、例えば週に1回ポテトチップス1袋食べたから、あなたは過食ですとか、ドカ食いしてますとは言えないわけなんですよ。例えば週1回すっごい大きいポテトチップスを食べるとする。でもそれがもう大好きで嬉しくって、ご褒美でもうすんごい幸せっていう風であって、次の日食べ過ぎてお腹いっぱいだから食べなくてもいいわっていう風で食べなくって、でもしくはと食べ過ぎだけどお腹空いたからなんか食べようと思って、普通に食との関係がすぐ戻る場合だったら、私それは過食ではないと思うし、暴飲暴食、まあ、でもジャンクフードを食べたよねぐらいの域に入って、摂食障害の域にはすぐ入れたくないなと思うんですよ。ただ、私、このショートデチップス一袋ガツッすごい暴飲しちゃうんです、1週間に1回やっちゃいますっていう風で、じゃあもう拒食症ねっていう先生もいらっしゃるので、このあたりは、先生次第、どこまで自分のことを聞いてくれるか、なぜ食べたのか、どんな状況で食べたのか、何分かけて食べたのか、誰と食べたのかっていうところもいろいろ考える必要があるので、これも診断、もう私は診断しないですが、診断する側としては難しいところ、診断が必要であれば何人かの先生に当たっていただいて、一番自分がしっくりくる、すぐ薬に処方されないとか、何かこう、自分の意見を入れる場所、言える場所をちゃんと持ってもらってからの、まあ、診断というか結論が出たのかというところはじっくりやってほしいなと思うところです。長くなりましたが、大丈夫でしょ
でもそのやっぱりグレーゾーンがすごく大
う。
きくて、こう複雑っていうのはすごく、まあいろんなことでもそうだと思うんですけれども、でもそれって、それと同時にグレーゾーンが広いから難しいっていうのもありながら、いいことでもあるのかなと思って、というのはちょっとこれをポテトチップス一袋ガーって今日食べてしまったら、はい、さぎりさん、過食ですっていうふうに、もうそこでペタってレッテルを貼られるのではなくて、ちょっと待って、もうちょっと深く見てみましょう。もうちょっとじゃあ長いスパンであなたのその食生活を観察してみましょうっていう感じに、すぐにこの、なんていうんですかね、病名というかね、症状とかをつけて、決めつけないっていう、こう、フレキシビリティがね、そこにはあるのかなっていうふうにお話を、伺ってって感じたんですよね。それがすごい、こう、ホリスティックな、やっぱり、アプローチを、かなさんご自身もされていらっしゃる、大切にされているっていうところも、すごく、そこに深く関係して、いるからこそ、そういうふうに今ね、アドバイスしてくださったようなお話が、お聞かせていただけたのかなって今思いました。
自分にレベル、ラテ、レベル、ラ、ラベルを貼
ラ
ら
ベ
ないっ
ル？
ていう、
レッテル？
レベルを貼らないっていうのはすごく大事だと思うので、私は過食症ですっていう言い方ではなくて、そのまたホリスティックに見たときに、過食症をしている自分もいるけれども、例えば24時間で見たときに10分だけかもしれないと、その24時間の、それ以外の私は何なのって考えたときに、いいことも必ずあるので、私は過食してるとか、ストレス食いしてるとか、暴飲暴食してるからダメな人間で、私は全部ダメな人間だっていうふうになってしまっている場合は、そうじゃないんだよという、 きっかけになったら嬉しいなと思います。この私、さぎりさんと私のトークがね。というところで、見忘れてた全部を 見返してもらって、私、今日この人に挨拶できて、私、心が優しいわとか、例えば髪の毛今日綺麗だわとか、子供にこういうこと言ってあげられてよかったわ、言わなくてよかったわとか、いろんないいことがあると思うので、いいこと探しをね、自分に過食症ですからってレッテルを貼ってしまうと、せっかくのいいこと探しできなくなってしまうので、その機会を自分でわざわざ減らしてほしくないなと思うので、自分に優しく、それこそさきりさんがたまに言う、なんだっけ、知識はパワーですっていうところで、そういう知識を持っていることも 自分にとってパワー、自分をリスペクトするためのパワーだと思うので、そこも大事にしていただきたいなと思います。
ありがとうございます。ね、今ちょっとこの収録の前にかなさんとお話をしていて、まあ私たち三大欲求の2つを抑えてる、ホリスティックなヘルスコーチっていう立場なのでね、なんかすごく共通してるところがやっぱりあるなと思って、なんか生まれた時からその食べるということに対して、その、なんて言葉を、ね、選ぶのが難しいんですけれども、例えば、まあ、過食気味だったり、拒食気味だったり、そういうふうに生まれてくるわけじゃないですよね。もちろん、その、もともと食が細いとか、あんまり食に興味がないとか、私のようにすごく興味がある、常に食べ物の、ね、どっか行ったらなんか美味しいもの食べたいなって、そればっかり考えてるんですけど、そういう人もいるので、すごく個人差があると思うんですが、その、ちょっとプロのサポートを入れて、そこはやっぱり改善してあげた方が、よりこう、ウェルビーイングにね、その人にとってのその心地よさ、健康っていうところにつながってくるっていう、なんていうのかな、その、ちょっとそこから遠ざかっちゃってるよっていうふうになる原因みたいなことっていろいろあると思うんですけれども、かなさんがこれまでにサポートをしていらっしゃった、まあ、クライアント様の中ではどういうことをきっかけに、そのね、食べるっていうことでストレスを発散したりとか、食べるのが怖くなっちゃったりとか、そういうところにちょっとこう迷い込んでしまう、どんな、まあ、原因とかきっかけがあるのか、もしよろしかったら、難しいと思うんですけどね、選ぶのが。
すごい大事だと思うし、もちろんたくさんあるから、もしね、これでなんか質問があったら、ね、後ほどね、聞いていただきたいなと思うんですが、きっかけとして、年齢的に言うものもできる、分けることもできると思うんです。もう人間って2歳、3歳ぐらい、3歳ぐらい、いくつぐらいから言葉に対して理解がしっかりできるのかな。基本的に私のクライアントさんたちで戻るのが幼稚園ぐらい。で、その時に例えば、すごく好きなものをいっぱい食べて、で、ちょっとぽっちゃりするようになったと。で、それで幼稚園の中で、デブって私、デブを差別用語だと思うので使わないんですが、基本的にクライアントさんが言われた言葉として、デブだからこれができないんだよ。デブ、これだから君はダメなんだよということを言われて初めて、あ、自分は体型がおかしいんだっていうことにまず気づいてしまう。で、今度はその自分がデブっていう、その何、太りすぎであったりっていうことがいけないんだ。例えば、ふくやかな体がすごい心地よいかもしれないじゃないですか。
そう
そ
で
れ
す
に
ね。
ネガティブな反応をされる。で、そこの仲間に属せないことにすごく寂しさを感じるから、食べないようにするとかっていうふう、もしくは食べないようにしたいから我慢して我慢して我慢しきれなくて食べちゃうっていうようなことがあったりとか、それが何歳ででもいいんですけど、そのいじめがどんどんひどくなっていく傾向もある。小学生であればもっと知識があるので、もっとひどいことを言われて、いじめがひどくなるとかであったりとか、逆にもうちょっと年齢が上がって中学生、高校生ぐらいになると、自分の尊敬する、もしくは自分の命が関わっている、お金を払ってくれる、食事を作ってくれる親であったり、大人であったり、先生であったりから、お前の体型がこうだから、食べ方がこうだから、行きたかった高校に行けないんだよ。その達成したかったことに対して、もしくは憧れてることに対して、できなかったことが体型のせいにされるというふうになると気づいてしまう。っていうところ、気づかざるを得ないというふうになるっていうところがきっかけであったり、あとは、上司、会社も似たようなもんですけど、上司であったり、同僚からだったり、クライアント、お客様、取引先の方から、君の体型、食べ方、見かけがこうだから、これがうまくいかなかった。例えば、商談は、君のプレゼンが悪かった。って言ってくれればいいんだけれども、商談は君の見た目が、例えばまたデブね、デブだったから、もう 背が高すぎたから、細すぎたから、ああだこうだだったから、行かなかったんだよ。その個人攻撃されるわけですね。自分のした行動ではなくて、自分に対しての行動と取ってしまうと、それがきっかけになると。そうすると、商談というものが怖くなって、商談があると、もう商談が終わったらストレス食いをして、この感情を消さなきゃいけなかったっていうパターンを作り上げてしまうわけなんですよね。あともう一つきっかけとしてあるのは、ストレス発散と思っていても、実はご褒美が欲しかったママさんで多いのが、子供が寝た、今日も疲れた、誰も自分のこと褒めてくれない、もうストレス溜まってる、もしくは疲れた、だからストレス発散でガッと食べてると思ってるけれども、実際私ご褒美が欲しかったんじゃない、もしくは頑張ったね、さぎり、もう本当に偉かったよと誰か言ってくれる人が欲しいけど誰もいないかもしれない。そうすると、ご褒美が欲しかったんだけれども、自分としてはストレス食いしてるから食べないようにしなきゃ、食べないようにしなきゃ、食べないようにしなきゃと思って我慢して翌日爆発っていうこともあるかもしれないっていうような感じが、まあ、大きな部類として分けられるかなとは思いますが、どうですかね。もう大丈
あり
夫。
がとうございます。やっぱり結構その、まあ、小さい時からの出来事を体験したことだったりとか、まあ、いじめられてしまったり、もしかしたら何気なく言われたかもしれないことがぐさっと心にこうね、傷を作ってしまって、そこからあれって、そうですよね、誰も私すごく私体がすごく大きくて、小学校の時もぽっちゃりしていたので、もう男子生徒たちからゴリラとか豚とか言われてたんですよね。でも全然私気にしてなくて、それですごいなんかなんていうか幸せ者というか、のんき者かというか、でもなんかそのどうしてもクラシックバレエを習いたくって、6年生の一番マックスにコロコロしてる時にクラシックバレエを習いに行って、でもうその気になってやってたわけなんですよね。
か
う
わいい。
ん、でもなんか母は裏ではバレエの先生に「お母さん、さぎりちゃん、ちょっともうちょっと体重をね、落としてください」って毎週言われてたっていうんですね。そう、でも母は一回も私に言わなかったし、食べ方とかもうとにかく小さい頃から食べるのが喜びだったので、一度も言われたことがなかったんですよ。
らしい。
そう。でも、初めての発表会の時に、こう、衣装合わせみたいなのがあって、いろんな、まあ、サイズがあったんですけど、一番大きいのを着ても、もう20センチぐらい後ろが止まらなくて、さすがの私もなんか、すっごい楽しみにしてたんですよ。発表会でなんかメイクもしてもらえるし、もうバレリーナみたいにできるから、もうすごいその気になって楽しみにしてたんですけど、あれ衣装がはまらないってことになって、初めてそこで、あれってちょっと思ったんですが、母は何にも言わずにそこに、継ぎ当てる、なんていうんですか、白い布を継ぎ足してくれて、衣装が締まるようにちょっとこう直してくれたんですよね。
素敵なお母さん。
そう、だからそれをこう大人になってから、そういえばって気づいた時に、母がそうなのよって、私毎週先生に「さゆりちゃんダイエットさせてください」って言われてたんだけど、何をこのね、成長期の子供に、そんなこと、誰がそんなことする親がいるのって言って、私は「あ、そうですね」って言って、私は完全にスルーしてたっていう話を聞いて、もう母の大きな愛情を私感じたんですが、でもそこでやっぱり、自分で、子供自身がやっぱり周りの子は本当にスリムな子ばっかりだったので、ね、あれ全然体型が違うぞとか、私横向きでこういう風にするポーズがあったんですけど、ちょっとね、ポッドキャストの方は聞きに、イメージしにくいと思うんですが、こう横向きで小さい順から大きい順の背の順で並んで、手を後ろにこう伸ばして、こうちょっと上体をこう反らす動きをするところがあって、私背も大きかったので、後ろから2番目だったんですが、みんな横向きでやってるからすごい細いんですよ。でも
すごい。
私だけ正面向いてるぐらい幅があったんですね。で、それもその写真がやっぱり来た時に、さすがになんか、あ、私ちょっと場違いなのかもしれないと思って、なんかその体の柔らかさとかももう全然ついていけないので、1年でやめちゃったんですよね。で、やっぱりそこから中学生になってお年頃になった時に、私はそれでそのすごく悩むっていうことはなかったんですけど、やっぱりダイエットをね、中学になってからしたんですよね。 お菓子をやめただけだったんですけど、私の場合はお菓子大好きですごい食べてたので、それをなんかいとこに見守られながら、ダメ、お腹空いたら海苔にしなさいとか言って焼き海苔を食べて それやってたんですけどね。だからなんかすごくその、食べ方だったり体型とか見た目ですよねっていうのはすごく小さい時から私たちにこう自分たちの価値と結びつきかさざるを得ないような感じですごくつきまとっていて、私みたいに鈍感だったらいいですけど、ね、すぐにパッてこう敏感にキャッチされる方だったら、そこで思いっきり自己価値だったりとか自己肯定感っていうのが傷つけられて、もうそれが一生自分の外見とか、まあ、体型に対してのコンプレックスになったり、まあ、食べるっていうことのそういう摂食障害みたいなところにね、迷い込んでしまうのかなと思うと、すごく本当に胸が痛いよ
本当にそうで、
ね。
今のお母様みたいにね、そう素晴らしい行動ができる方もいれば、子供を傷つけようとしてるわけじゃなくて、子供が大事、これ以上をいじめられたら困ったら困るかっていう思い、愛情、違った意味での愛情を込めて、あなた痩せなきゃいじめられるわよ、あなた痩せなきゃ人生うまくいかないわよ、あなた痩せないと幸せになれないわよっていう言葉を聞いて育ってきてる方たちもたくさんいるので、そうすると、もうその潜在意識、もう自分の中での固定観念、それがもう空は青いっていうぐらい信じ込んでしまっていて、疑いもしないから、自分は信じてるっていうものを知ってるけれども、その他の人から見たら、その子がそれを信じてるって見えないわけだから、そのこの子はもう色眼鏡をかけちゃったような感じですね。その痩せていないと例えば幸せになれないっていうもの、色眼鏡をかけてしか世間が見れないから、その色眼鏡を外せるのは自分しかいないわけなんだけれども、それを外せないからずっと心地悪く生きていくっていうところをやっている方がやっぱりこう過食がひどくなって摂食障害の方に入っていくっていうところが多いで、特に日本は。比べる対象が日本はというか、日本人で生まれてきた人で、日本の文化にどっぷり浸っている方は、比較対象が自分と似ている方たちばっかりだから、余計難しい文化だなと思います。例えばね、さっきりさんのさっきのバレエの話みたいに、だけど、日本だったらそのサイズが、なんだけど、S、M、L ぐらいしかないかもしれないけれども、アメリカだったら多分、XS から LLLL ぐらいとかもね、ヨーロッパもあると思うので、なんかそれをもしかしたら考えなくてもよかったかもしれないし、肌の色とかも全然違うから、みんながこうポンポンポンポンポンって並んでいって、自分もっていうところよりも、あ、なんか肌の黒い方、肌のちょっと違う色の方、髪のこれ色が全然違う方っていう風で、なんかこう比べるにもなんか比べなくてもいいっていう環境でいないのも、日本という国にいて日本人に逃げる方たちっていうのは難しいなと思います。
すごく本当におっしゃる通りですよね。なんか日本でデパートに行くと、私日本のデパート大好きですけれども、まあ、普通サイズじゃないと大きいサイズっていうコーナーに分かれてたりとか、あとは小さいサイズは確か、まあ、デパートによって呼び方が違いますけど、とあるデパートでは昔はストロベリーサイズって呼ばれたりとか、なんかなぜ同じコーナーにその34のサイズから、ヨーロッパのサイズなんですけど、34から44とかまで置かないのかなっていうのはすごくありますよね。なんか大きいにしても小さいにしても、なんかそんな風に分けられてしまうことで、あ、私はこのスタンダードサイズじゃないところに行かなきゃいけないっていうのを、もう何もこう言葉とかそういう態度にはしてない状態でも、もう自然となんかそんな風に自分自身にもインプットしてしまいますよね。私は標準のサイズから外れてるんだって。それは確かに本当にね、まあ、なんかどうなのかなって。でも日本を出るまででは私も全然そこに疑問を持ったことがなかったので、日本を出た時に、あ、こんなにいろんな洋服のサイズがあるんだと思って、私もギャルファッションが流行った高校生時代を過ごしたので、ギャルが好きなギャルの聖地に行くと、 小さいんですよね、洋服が。
ん、
だからもう、このスカートが入るようにみたいな感じで、結構、もうやっぱり毎日体重計に乗って、あ、1キロ増えてるみたいな感じですごい厳しく自分の体重コントロールをそういえばしてたなって、なんか今、かなさんとお話しながら思い出したんですけど、そう、入らない洋服がいっぱい、渋谷の109の洋服が入んなかったです。
なんかね、同じスタイル、デザインか、でも、いろんなサイズをね、作ってくれるようになる文化になったら、特に日本はね、
そうい
い
です
なって。
ね。少しずつね、日本もそういうボディニュートラルみたいな考えが出てきたりとか、やっぱり見た目もそうですし、その多様性っていうのがどんどん当たり前になってきているのかなとはね、思いますけれども、やっぱりこの、アメリカとか、まあ、ヨーロッパに比べて、いろんな見た目の人たちが混ざっているっていう場所で、国ではないので、少しね、難しいですけど、でも、日本で生まれ育って日本に住んでいる方でも、外に出てみたりとか、今はオンラインでも簡単にいろんな方とつながることができるので、やっぱりそういう場所に出ていくと、あれって今まで当たり前だと思っていたメガネが一気に外れて、
視野が、ね、広がってね、いいことですよね。
そうですよね。いや、本当にそう思います。ありがとうございます。それで、その、例えば食べるっていうことに対して、何かこう影響が出てきてしまった時ですね、何かをきっかけにして食で発散しようとか、食べないっていうことで安心感を得るとか、摂食障害だったり、まあ、過食症だったり拒食症だったりっていうふうに、その食べるっていうスタイルにそういう変化が出てきた時に、私たちの心とか体にはどのような、まあ、影響が出てくるのでしょうか？
おお、いい質問。スマートな質問ってスマートな回答がしやすいっていうから、とても素晴らしいと思うんだけれども。
ありがとうございます。
食べるスタイルやね、心や体のに変化。どっちから行こうかしらね。例えば、心のが深いけれども、食べるスタイルが変わってくる。で、心の変化、まあ、これ、拒食症、過食症、食べ方によって変わってくると思うんですが、例えば、過食症を知っていて太っていくというのがもし前提だとした、ダイエットをしてもしても失敗して太っていくっていう風で、心に来る影響としては、基本的に痩せていないと価値がないと思って育っている文化にいる、もしくは環境にいるから、自尊心が下がってくる。で、自尊心が下がってくると、自分に対しての自信がなくなる、自分をいたわる価値がないんだなと思う。自分に対して見た目に価値がないんだなと思う。年齢にもよりますけど、だから私はセクシーにいちゃいけない、セクシーになっちゃいけない。例えば、セックスの方であれば、私は自分の体が価値がないから、セックスをしたくても相手に求めちゃいけない。求めるなんて求めたら拒絶されるから、やめておこうという、その勇気のある行動ができなくなる。というような感じで、その本当はプレジャーなことなのに、それが得られないから、心の栄養が足りなくなる。心が寂しくなる、悲しくなるっていうようなことが私は一番多く見るんですね。イコール、まあ、過食症の方、体型が今よりもふくやかになっていく。それが良くないと思われる環境にいる、もしくはそう信じてしまっている方が、心の、病とまでいかないですけど、メンタル的に悲しくなる、弱っていく、あまり健康ではない状態になるっていうところが、一番多いかなと思います。ここで一回止めます、サギリさん。どうかしら、ここまで回答大丈夫かし
はい、バッチリです。ありがとうございます。
ら。大丈
もうすごい。もう本当その通りと思って、もう、ああ、そうそうそう、
夫
マイクミュートにしてた方がいいです。
一番多いと思います。で、これで例えば拒食症とかになっていくと、ちょっともうメンタル、精神疾患の方にもなってくるので、それこそすごく細いわけなんだけれども、自分は細いと、まず鏡を見て、自分が細いということがまずわからない、細すぎるということがわからない、プラス他人から細いねって言われることが快感で仕方がない、で、公にも私こういうものしか食べてないんです、こういう体重で身長なんですっていうことが嬉しくてしょうがない、その体重と自分の体と、 まあ、不健康な関係にあるわけなんだけれども、それを誇りに思っているという、この精神的にちょっとサポートしてあげると今の見方を変えてあげられるのになというところがあるので、ここはまたちょっと心の病、心が辛いというところでは違うアプローチがあると思うんですね。で、身体的にはもう分かってくるので、まあ、心配であるというところもあるかなというところで、体には影響、まあ、でも自分の体には自信があるわけなので、ガリガリであることが。なの
なる
で、
ほどね。
例えばセクシュアリティに関しては、私を見てっていうふうに誘えるかもしれない。で、プレジャーももしかしたら求めら体験できるかもしれないっていう方もいるかなとは思う。これは過食、もしくはちょっと最初にお話ししたグループとは違うかなとは思います。
正反対ですよね。なんかまあ、その一概には言えないんですけれども、やっぱりその、例えば産後だったりとか、女性はだんだんとこのプレ更年期、更年期世代に近づいてくると、もともとの体型よりもふくよかになる傾向の方が多いなっていう印象を受けていて、皆さんがそういうわけではないと思うんですが、やっぱりそうすると、そこからその性っていうところでも、やっぱりちょっとこの体は出せないでしょみたいな感じになったり、まあ、どんどん体型をカバーするような、もうできるだけ体のラインが出ないような洋服を選ぶようになってしまうと、本当はもっとこう体の線が綺麗に出る、ね、あのお洋服を楽しみたいんだけれども、中もダブダブのトレーナーと、あのダブダブのスウェットで、もうなんか色も黒っぽい色とかしか選べなくなっちゃうっていう方もすごく私のところにもいらっしゃったので、なんかそのね、ボディイメージっていうところですよね、すごくあの大切だなっていうのをね、毎日、感じています。
本当ね、アメリカのヨーロッパもそうかもしれないですけど、こっちって体の線がもうすごく出る洋服を着る方すごく多いんですよ。で、それに対して私は普通になっていて、自分もそう、ヨガのパンツとかね、ヨガ行く時にそのままで楽だからとか、そのまま歩いたりしてるんですけど、日本でそれをすると、売春婦みたいだからやめて とかね、そのお尻のラインが見えるからとか、
そう
胸の
そう。
ラインが見えるからっていう理由で、っていうふうに言われた方、友達に今半分冗談半分本気で言われたこともあったりして、あ、そっか、そういうところも、そのダブとした服を40代は着てるのが普通なんだよっていう、もしかしたら文化があるのかなと思ったり、でも、なんだろう、私、売春婦として私を見てっていうふうに着てるわけじゃなくて、こう着心地がいいし、これが普通で、別にみんなのボディラインが出ようが出なかろうが私は気にならないからっていうふうでやっているわけなんだけども、すごいクオリティの人間だなと気づいて、なんか、これいけないかしら、ちょっとダブダブめの服着なきゃいけないかしらって日本で思ったことが、感じたことがあったので、ああ、皆さんがその体に自信がないとかコメントも言われることが嫌だなと思ってしまう環境にいたら隠したくなるなっていうのがすごくわかるなって、感じます。お話を聞いたり、日本に行ったりする。
なんかこうお尻のラインをそのピチピチのレギンスで出しているのはこうすごくみっともないことだとか、あといい年したあの、まあ、女性がすごく体のラインが出てたり、例えばこの上の例えばブラの線がこうちょっと食い込んでいて、こういう段々になっていたら、なんかね、あんなに段ができてるのに、あんな洋服着てとか言ってる人もやっぱり私も見たり聞いたりしたことがあるので、そうすると、自然とやっぱりどんなに堂々としたいと思っていても、怖くなって、なかなか本当は自分がしたいファッションがもうこんな年だしとか、私こんな体型だしっていうので、どんどんできなくなってね、しまうのかなと思って、母がもう何年も前ですけれども、スペインに来た時も、結構シニア世代の女性たちが白いパンツを堂々と履きこなしているのを見て感激していたんですね。で、白ってやっぱりこう透けるし、下着も気をつけないといけなかったりとか、まあ割と膨張して見えたりするので、こう、まあシニア世代の女性がお尻がも くっきり見える状態で白いパンツを履くっていうのがもう母には衝撃だったみたいで。それでもあとその色合い、着ている色とかアクセサリーの組み合わせ方とかもすごいカラフルだったり堂々としていて、いや、いいわねとか言って母も感激してたんですよね。やっぱり、いくつになってもね、明るい色を着ないと、だんだんなんかこう寂しい雰囲気になってきてしまうんだから、どんどん明るい色を着て、白いパンツも履いて、堂々としたらいいのよね、なんて言ってたんですけどね。なんか、その視点、なんか気づきもしなかったと思って。
そうね、
なん
すご
か。
いいいと思います。日本って堂々としようと思ってしていったらすごい攻撃を受けたからへこむっていうケースもあると思うし、あと私が自分の経験もそうなんですけど、自分が気になるところだから文句が言いたくなる。例えば私は自分の太ももが気になっていたり、ふくらはぎが気になっていたから、相手の人の体を見るとしたらまずそこなんですよね。で、そ
な
こ
る
に
ほ
対
ど。
してジェラシー、嫉妬心でも文句、陰口を言いたくなるとかっていうものもあるかもしれないので、本当はね、堂々と着たいんだったら着て、他人は他人のことを心配してりゃいいのよ、自分は自分って生きていけるね、気にしない生き方にね、結局みんな自分のことを心配してるわけなんだから、
そうです
もう
ね。
自分でいいっていうふうに生きていく人がどんどん増えてほしいなと思いますけど、その日本の文化っていうのはまだね、難しい部分もちょっと北米、ヨーロッパよりはあるのかなとも思ったりはするけど、諦めないで堂々と言ってほしい とは思います。
本当ですよね。なんかねえ、ちょっと大げさですけど、私たちの人生が終わる時に、なんかあのスカート履きたかったみたいので、悲しい、嫌ですよね。なん
もう
か堂々と
着る
着
も
てよ
ん
かっ
じゃない。
た、あの
やって
ショ
る。
ッキングピンクのジャケット着といてよかったみたいな。
そうしておいてほしい。ショッキングピンクのジャケット、すごい私の周りで流行っていて、カメラマンさんたちのコミュニティにこの前お茶会しに行った、ショッキングピンクのジャケットも40代、50代の方たちですけど、で、白いパンツ履いてっていう方が、いらっしゃって、いいよねって言って、体験も本当に違うんです。で、肌の色も違うし、もう各自自分のことを楽しんでいるから他人にも楽しんでほしいっていう環境だったので、そういうふうに、もうショッキングピンク着てるわよ、何あの人っていう環境じゃなくて、私これ着たから楽しいからあなたもこれやってみないっていうふうな環境にどんどんどんどんね、世界がなっていってほしいなと思います。自分のことを心配して楽しんでいてほしいなと思います。
ですよね。なんか誰にも結局迷惑かけないんですよ。そういうコメントをされたとしても、その方に迷惑をかけてるわけじゃないので、もう皆さんぜひね、このインタビューの動画をご覧いただいたりとか、ポッドキャストで聞いていただいたら、もうぜひ今日から週に1回でもいいので、もう絶対着たい、これ私が着たいから着るのって堂々とね、もうファッション以外もですけど、楽しんでね、いただけたらな、その快感をまず味わっていただけたら、やみつきになると思うので。
もうぜひ楽しむもの勝ちだと思うから、快感をぜひ味わってほしいなと思います。
そうですよね。ありがとうございます。あとは、すごくその一番このお話の冒頭のところで、やっぱりこう、診断をするのが、ドクターだと難しいことがあったり、そのグレーのゾーンが広くて、グレーの度合いも多分、白っぽいグレーから濃いグレーまで結構たくさんあると思うんですよね。なので、まあ、例えば、私自身がすごく、かなさんに今日個人的にお伺いしたい、この公の場で したかったことなんですが、例えば、そう、ストレスがかかると、ドカ食いをします。まあ、でも、ドカ食いって言っても、それをちょっと詳細を話すと、例えば、なんだろうな、家に帰ってきて、夕食の準備を、子供たちの夕食の準備をしているときに、なんか、冷蔵庫からロースハムを2枚取り出して、口にボコって入れたりとか、恥ずかしくなってきました、こんな私の裏事情。
昔もやってた、なんかディナー作ってるついでに、私今もお肉食べないんですけど、ハムとかって食べやすいと、あと食べやすいじゃないですか。なので、なんかこっち作りながら、つまめつまめ、じゃあ味見、夕食できた頃にお腹いっぱいだけど夕食食べようみたい
そうです、そうです。 なんだろうな、なんかアーモンドみたいな、そういうドライフルーツとかドライナッツもうちに常にあるんですけど、そういうのを、まあ、手のひら、両方手のひらよりは小さいかな、片手に収まるぐらいの量を食べたりとか、結構その集中して家にこう子供を迎えに行って帰ってきた時にドカーンってやるってしまうっていうことが、あるんですね。でも毎日ではないんです。で、自分のリズムを観察してみると、やっぱりそのストレスがとにかくこう溜まってきて、発散できてないなって、自分の時間ゆっくり取れてないなって感じる時だったりとか、あと私の場合は、その生理のリズムを見た時に、生理が近づいてくると、イライラの気分が高まってきて、食欲もそれと一緒に高まるっていう傾向があるんですね。で、なんかこういう感じで、ありがとうございます。こういう感じでなんか、その、あ、さぎりさんそれ、レッドフラッグよっていう、なんていうのかな。自分たちでまずは気づかないと、どっぷりと、その、沼っていうとちょっとね、怖いですけど、迷路に迷い込んで、そんなつもりはなかったのに、出れなくって、ぐるぐるしてしまうことって、誰にでもすごく、すぐ結構割と近いところにあることなんじゃないかなって思うんですね。なんか、あなたが意志が弱いからよとか、あなたが食いしん坊だからよとか、っていうことだけじゃなくって、すごく簡単にその迷路に迷い込んでしまう可能性って誰にでもあると思うんですけど、自分自身でやっぱり一番さ、あれって気づくってすっごく大切だと思うので、なんか、これちょっと、こういうことしてたら、さぎりさん、レッドフラッグよ、まあ、さぎりさんというか、リスナーさん、皆さんになんですけど、そういうなんか目安みたいなものって、何かありますかね？
そうね、例えば3食普通に食べれないイコール夜食べ過ぎちゃったから朝夜抜いておいて、その食べ過ぎた分を精算しようとか、もしくはサラダだけ朝食べて昼夜いっぱい食べようとか、この食べ物に対して栄養を考えて体に取り入れようという見方ではなくって、このカロリーでこれを取っておけば、あの時にあれをたくさん食べれるというような違いって分かります？この「たく」っていうのと「いただこう」っていう体を養ってあげようっていうところで、そのレッドフラッグ的には食べ物を、企んで、その計画する、食べ方も計画するっていうのも、献立を立てるっていうふうではなくて、あれがいっぱい食べたい、それもしかもジャンクフード系、揚げ物系、すごい甘いもの系がいっぱい食べたいから、1日の中で例えば2500カロリー食べようと思っているけれども、2500カロリー分セーブするために朝昼何も食べないっていうような、なんかちょっと5歳6歳の時にはこれ幼稚園でやってなかったよねっていうような食べ方をしているようであれば、リズムが崩れているようであれば、まあ、それ今見直して、今ふっと思っていただくと、過去3日間どうやって食べてたかなと思うと、9時12時食べてないよ私、それ幼稚園9時12時食べてて、まあ、9時違うかもしれないけど食べてたよねみたいな感じで、それちょっとおかしいかもっていうふうにもしかしたら思ってもらえるかもしれない。まあ、基本的にはその食べ物に関して食べちゃいけないけど食べちゃえっていう、溜め込んでしまうもの、言ってあげたらいいのかな。我慢、爆発っていうのが一番怖いので、それをやってきた人って栄養がもうすでに足りてないことが多いんですよね。なので、例えば、さぎりさんの方にの例に戻しちゃうと、まあ、どか食い、そのレベルも私はどか食いではないなとは思ったけれども、伺ってる限りは、でも皆さん定義が違うので、もっといろんなことを聞いていくと違うかもしれないけれども、例えば家に帰ってきました、ディナーを作っている時にハムをローサムを食べている自分がいる、その日の朝5時とか、まあ、朝起きた時間からその日までにちゃんと栄養体の中に入っていなかったのかもしれない。だから身体的、体的栄養不足で、単純に手軽に食べれるもの、特に塩っぽいものの、栄養が足りないと塩っぽい、塩辛いものが食べたくなることもあるから、それを食べている だけなのかもしれない。例えばそれローサーモンが大好きで食べたいのであれば、ランチにローサーモンを食べてあげて、でそのドライナッツとかドライフルーツは朝10時と午後2時に食べてあげたら、ディナー作ってる間はお水飲んどきゃ満足してるんだわっていうものかもしれない。もしくは単純に体が水不足でお腹が空くと勘違いすることもあるから、お水をワイングラスに入れて可愛くしてあげて飲んでたら、そのながら食いという癖になってるものが水でよかったのかもしれないというところで、さぎりさんの場合は、私ストレス食い、どか食いと思ってたけど、これ習慣だわっていうふうに気づくかもしれない。なので、習慣なので新しい習慣を作ることができるので、私は考えることしたら2つ。1日の中で朝昼しっかりエネルギーをとっていること、イコール食事をちゃんと体に必要な分だけ与えてあげていること、プラスディナーを作るときに癖として冷蔵庫を開けてローサも食べるっていうものがあるから、それを変えるために、なんかこう可愛いグラスとかを置いといて、スパークルな炭酸水でも何でもいいので、それをっていうのがディナーイコール、ディナーがその引き、なんてトリガー、このキューになって、サインになっているので、これをしたらこれをしましょう。青信号になったら歩きましょうっていうような感じで、サインとしては、ディナーを作り始めたら、可愛いグラスに炭酸水を入れてレモンを絞りましょうっていうのがセットになっているっていうのが新しい習慣にしてあげたら、もしかしたら、その、さぎりさんが思っているストレスが溜まってドカ食いしちゃうんですよねっていうのが、実はそうじゃないケースで、ちゃんちゃんって終わるかもしれないっ
なるほ
て
ど。
いうのもあります。だ全然違うかもしれないけどね。
いやでもなんかその習慣、変な習慣になっちゃってるかもしれないですね。なんかこの前あるポッドキャストを聞いていた時に、まあ、そういうこうもうやめたいと思ってる習慣があったら、例えばそのどうしてももう食べちゃいけないと思ってるクッキーに手が伸びてしまうっていう時には、そのクッキージャーが置いてある棚のところに鏡を置いておくといいみたいな話があって、もう私ハムの近くに鏡を置いておこうかなって思ったんです。
白い、うん、いいと思います。で、それ見て自分にまずスマイル、こう笑って笑顔を見せてあげて、私これ本当にハムが食べたいの、なんだっけ、付箋も貼っとくといいと思います。これが私必要、それとも他に選択肢があるよみたいな感じで、例えば水飲む、トイレ行くとかね、他にできることで、それも我慢になってくる、すっごい我慢になってくると、さっき言ったみたいに我慢我慢我慢我慢我慢我慢爆発っていう風になってきちゃうから、それも食べたいのにずっと食べれない、一生食べれないっていうマインドセットだと違うんだけれども、お客さんのケースに戻すとそうじゃない気もするから、それで、なんか私大丈夫かも、今の時期はね。で、また違う課題が出てくるかもしれないけども、それにも気づきがあってっていう風で、うまく、その食欲とかっていうのはなくならないわけだから、感覚を理解して、自分が何が大事なのかを理解して、共存していくっていうもの、例えばストレス食いというものは、感情食いというものは、感情を食べるということで、嬉しい時も食べる、誕生日パーティーに行ってみんなでお祝いするのも、まあ、言えばストーリーなので、感情食い、エモーショナルイーティングなので、その食べ方っていうのは一生付き合っていく、共存するものなので、そのあたりの対応法っていうのを考えてあげる、対策を知っておくっていうのもとても大事だと思います。ここももう話したら長いので、こう、
いや
ま
もう
る。
完全にもうなんかパーソナルセッションみたいになってしまったんですけど、いやありがとうございます。だけどそう、さっきかなさんがアドバイスしてくださった、じゃあそんなにロースハムが好きで、そのディナーの準備タイムに2枚3枚食べてしまうんだったら、それをランチタイムに取ればいいっていうふうに伺った時に、私全然ロースハム食べたくないわって思ったんですよね。だから単なる発散をしているのか、それかもう変な悪習慣 悪い習慣として、もうオートマモードでなんかディナータイムになったら冷蔵庫開けてなんかつまめるか探しちゃうみたいな、感じになってるぞと思ったので、お水の案を採用させていただきたいと思います。
素晴らしいです。
ありがとうございます。
はい、とんでもないです。
ねえ、なんかもしこの今日のカナさんへのこのインタビューのエピソードを聞いてくださっている方で、こう食べるっていう習慣との関係がこうちょっと心地悪いものになってしまっている方がいらっしゃっても、なんかあんまり 心配しないでほしいって言ったらちょっと語弊があるんですけど、本当恥ずかしいことだと全然思わないでいただきた
の
い
通
ですよ
り。
ね。やっぱり食べるってすごい喜び、まあ、特に私はそう感じるんですけど、やっぱり美味しいものをいただいた時のあの幸せな感じだったり、美味しい食事を大切な人とシェアする喜びだったり、もともとはやっぱりすごくそのプレジャーですよね。喜びにつながる素敵な時間、習慣だと思うんですよね。でもなんか本当にひょんなことがきっかけで、迷路にね、迷い込んでしまったのかもしれないので、少しでもやっぱり思い当たることがあった時には、一人で解決することもできるかもしれないんですけど、やっぱりね、プロのサポートをつけた方が早いんですよね、やっぱり。
早いんですね。私がすごく長かったのを、摂食障害もあって、助けを求める選択肢があったことすら知らなかった。その前に、自分がその拒食症、過食症とか、その何とかで困っているということが気づかなかったのか、気づかないふりをしていたのかわからないですが、そ
なる
の
ほど。
サポートが必要な人間とは思っていなかった。プラス、これが解決できない。例えば、すごく食べ過ぎてしまうとか、牛丼食べて、カップラーメン食べて、シュークリーム食べて、ケーキ食べてっていうのを15分で隠れて一人でやってしまうとか。で、それをしているのは世の中で自分一人だけだと思ってたんですね。そうすると、恥の恥ずかしい日本語で言うの、シェイムだから、この羞恥心というのかな、自分情けないという気持ちなので、こんなことを誰かに打ち明けるなんてありえないと思っていたから、もしかしたらサポートを求めなかったのかもしれないし、サポートがあるよっていう、それこそ広告の釣り側にある広告とかを見たことがまだない時代だったから、サポートを求めなかったのかもしれないですけど、恥羞恥心というものは隠せば隠すほど大きくなっていくから、私はずっと治らなくて、ひどいものにどんどんどんどんなってたと思うんですね。ただ、サゲさんがおっしゃってくれたように、一人じゃないし、恥ずかしいことでも全然ないわけなので、特にドカ食いってアメリカだと280万人以上の大人が悩んでいるっていうぐらい、本当に普通だけれども、その軽く扱うっていうのは普通じゃなくて、それぐらい今問題化しているんだよっていうふう、もしくはうつ病とか不安症とかという同じレベルで食べ方に対する問題がある人も心配してもらえるんだよっていう環境になってきているので、もしね、これを見てくださってる、もしくは聞いてくださってる方で、私一人だと思ってたけどって思っていたら、一人じゃないから大丈夫っていうところ、まず安心して、ちょっとこのすっごい肩の荷が下りると思うので、それを下ろしてもらって、肩の荷を下ろしてもらって、私大丈夫、おかしくないって、その数字ではね、価値を測れないというのも分かってもらって、どこかでサポートを必要であればね、してもらってほしいなと思います。
ありがとうございます。なんかやっぱりかなさんご自身が本当に長い期間そのね恥を感じながらご自身の食べる習慣っていうところで悩まれて、でそこからサポートを受けて今のかなさんになって、今はサポートされるっていうことをもうね生きがいとしてライフワークとしてされてると思うので、やっぱりご自身が経験されているからこそ、その悩んでる方の痛みがすごく分かったりとか、悩んでる方がまた本当は抜け出したいんだけれどもまた迷路の方に戻ってしまう、その危ないポイントとかっていうのがすごくお分かりになるんじゃないかなと思うんですよね。
ありがとうございます。で、サポートするがもう難しいし、ひどい言い方をすれば、自分の評価が落ちるというのも、クライアントさんがすぐに結果が出ないから嫌がる方もいるんです。これも本当に裏事情ですが、というのも、さっきもお伝えしたみたいに、食べ物ってプレジャーでもあったりしたり、敵にもなったりするんだけれども、共存じゃないですか、私たちと食べ物っていうのは、いつもつながっているもので、で、特に心 もうちょっと、迷っていると。で、食べ方も迷っているから体系として出ていると。そう、こういう方たち、例えば、エモーショナルイーティングという言葉を使う、ストレス食い、ドカ食いをしていて、それがなかなかやめられない、そのすごいどん底のフルのリープに、ループに入ってしまっている方たちは、3日、1ヶ月とかでは治らない。改善しない、改善、ちょっとずつはしていくかもしれないけど、もう私、全部治ったわっていうふうにはならないんですよね。そうすると、すごく忍耐力がいるんです。で、一歩進んで二歩下がるという、しかも、その、まさにその人が今いるところに一緒に立ってくれる人じゃないと、例えばカウンセラーさん、コーチの方は、あなたには2ヶ月後にはここに来てほしいのに、なんであなたはまだこの書庫のところにいるの？やっぱりダメねという言葉を一言でも聞いてしまったら、スタート時点よりも悪くなるんですよ。私やっぱりダメだ。プロの人にも助けてもらえる私なんて全然ダメだわっていうふうになってしまうので、とにかく忍耐力のいる作業で、私がそれが忍耐力と思わないっていうのが、クライアントさんの褒め言葉だなと思っていて、私はいろんなところに戻っては失敗したからその痛みがわかるし、その痛みを経験することってすごく大事。その失敗じゃなくて、その行動を起こしたから見えるものがあるから、これをやらないようにして、これをやっていきましょうって、本当にもう何万とあるピース、パズルピースを埋めていって、その型が出来上がるわけなんですよね。で、私はそれがすごく楽しい。なぜかというと、失敗しているクライアントさんを見るのは辛いけれども、例えばこれをやりましょうと思って、その彼女たちの定義の失敗、私は成功と思ってるんだけれども、できなかった、うまくいかなかったことは見えるからね、実験だと思ってるんだけども、それをやっている姿が素晴らしい。勇気ある行動をしているのが素晴らしい。で、それをちょっととうまくいったらすごく喜べるわけなんですよね。その自分に対して win、このやったできたっていうちょっとしたことに感謝できる。で、感謝するとすごくそのプレジャー、快感になってくるから、その快感がもっと欲しいとなる。自分のことをもっと、大切にしたいと思えるようになる。そこがすごく大事なので、その大切にするというプロセスをとてもとても重視していって、気づいたら、あ、私ハム一袋で食べなくてよくなっていたわとかっていうものになっていくので、それはもしかしたら半年かもしれない、1年かもしれない、すごい、深い迷いに入っていた人は5年7年かもしれないっていうところ、それも OK、それを自分にまず許可を与えてあげて改善の道を続けてほしいなと思います。なので短期で、改善しようというものはないと思ってもらっていいと思うので、そのあたりも、お伝えしておきたいなと思いました。
ありがとうございます。すごく勇気をいただけるお話だなと思って、なんか世の中のスピードがすごく速いので、何でも早く結果を出さなきゃダメ。そうじゃなきゃ私はなんかこうダメなんだっていうのが、なんかいろんなところでそういうのってすごくあるんじゃないかなと思って、この決められた期間で、例えばプログラムが3ヶ月とか6ヶ月のプログラムだったら、その期間できちんと結果を出せないと私はダメなんだっていうことを感じてしまうシチュエーションって、すごく日常生活にいっぱいあるんじゃないかなと思っていて、でも本当にカナさんがお話してくださったように、そこに自分がすごくどうしよう、本当どうしていいか分かんないよっていう、ね、もしかしたらそのシェイムですよね、恥を感じている、もう人様にこんなことをシェアできないよっていうことを勇気を出して、もうテーブルの上に明るいところに出して、もう私向き合うんだって決めた、そのアティチュードですよ、もう態度がもう素晴らしいと思いますし、そこまでできたら絶対できると思うんですよね。
私もそう。私が多分絶対できるわと思い出したのが、私昔、どの時期か忘れたけど、クッキーとかもね、もう一袋、買っちゃうんです、まず。で、一袋買って、例えば24個入ってると、家にあると分かってると、24個その日に食べないと気が済まないのね。で、それを2個食べ出したら全部食べちゃうから、例えば夜1人で隠れて食べようと思った時に2個食べて、もう食べたくないからゴミ箱にしてるわけ。 で、ゴミ箱にしてても拾って食べちゃうっていう時期がある。で、今度はゴミ箱にしててもゴミ箱にあるの知ってるから食べちゃう。今度はゴミ箱にあるから
もうしまう
水
場所みたいになっちゃう。ゴミ箱が
をかける。でも水を食べるのもすごいしゃびしゃびになってたり、あとはもうムシュムシュってね、なってたりってする。でもそれでも食べちゃう。で、もう最悪変な、それこそ犬がいたり犬のうんちとかをかけるぐらいまでやらないと食べない。これさすがにこれは食べたくないっていうところ、ま、のエピソードもあったんだけれども、それを誰かに話せたから、その周知度っていうのが、なんかそれを話した時にその方は「うん、話してくれてありがとう、じゃあ次行こうか」みたいな感じぐらいの、なんか「ええー、キャーかわいそう」っていう同情がなかったの。それ同情いらないと思って、同情するなら金をくれっていうの昔あったじゃん。
りました。なんだろう、懐かしいな。
その同情は私たち、まあ、大事は共感が大事だと思ってい
そうで
て、
すね。
そこから、大変だった、そんなに大変だったんでね、話してくれてありがとう、じゃあどうしたらいいんだろうとか、その話してたことが本当にすごいから、そっちに集中して、あなたがすごいんだよっていう話をしようよっていうような機会があったから、私これ大丈夫だわって思えたので、まあ、私は必要な方に対してはそういう話をして、涙笑ってくれるんです。それはちょっとねっていう。でしょ？で、私はこれも本当に恥ずかしいことだと思っていて、自分がダメな人間、全体をレッテルをダメな人間で貼ってたんだよって。で、あなたのことで考えてみたらどう？って、自分自身にあなたは価値がないってレッテル貼っちゃっていいと思う？って聞くと、まあ、もちろんダメではいっぱい出てくるんです。もう毎回毎回。浄化なんかも抑えてものが爆発してほしいし、爆発するからね。で、5分、10分後に、あ、そうじゃないっていうふうに気づいてもらえる。そうしたら、それは、すごくブレイクスルーで、絶対どうにかなるっていう、自分に対して、絶対どうにかなるわっていう自信がある。自分に対して、すごいことだと思うので、そうすると時間はどれだけかかるかわからないけれども、改善は必ずすると、私はもうずっといろんな方たちを見てきているので、もうぜひ覚えておいてほしいなと思います。
ありがとうございます。なんかちょっとじわってこうじーんとしてきて しまった。なんかそのかなさんから受け取るものがもう私あなたを信じてるよ、絶対あなたならできるよっていうのが画面からあふれて出てるんですよね。そうだからそう思ってますよね。そう、それがね、すっごいもう画面からにじみ出て溢れ出てるので、きっとそれはこのエピソードを通しても受け取ってくださる方にね、届くなっていうふうに、今、なんかそれをここでキュッて受け止めて、ジーンと感動しているんですけれども、だ
ぜひ受け止
から、
めて。
ね、ありがとうございます。だから本当にその日本語のサポートだけではなくて、英語でもサポートされていらっしゃって、ね、もうたくさんの方のその食べるっていうこととのお付き合いの迷路から出るね、こう伴奏をかなさんたくさんされてるので、ぜひ悩んでる方がいらっしゃったら、かなさんのインスタグラムをね、エピソードの詳細欄に貼っておくので、ぜひぜひつながっていただけたらなと思うんですが、かなさん、もうお話は尽きないんですけれどもね、もう先ほど私も予約をさせていただいた5月の23日に、なんとかなさんの初めての電子書籍が
そう
出版されるんですよね。おめでとうございます。
もう、さぎりさんはね、すでに出版されてるからね、このワクワク感が分かってくださってると か、
ワクワクと緊張とね、なんか出したかったはずなのに本当に出していいの？みたいなね、緊張がある、まあ、そんな裏話なんですけど、まず本のタイトルは、ぜひお願いします。本のタイトル。
心の隙間を過食で埋めているあなたへというものになってます。
おお、ありがとうございます。もうタイトルからして、ね、読みたい。もう早速ポチッとして23日にね、Kindle に自動配信されますって書いてあったので、楽しみにしているんですが、かなさんは特にどんな方にこの、ベイビーですよね、生まれたての、間もなく生まれるベイビーをお届けしたいですか？
ありがとうございます、この機会。そうね、過食って選んだ理由は、それがまあやっぱりこの 言い方が悪いですけれども、編集者さんともお話をして、一番キャッチー、一番私が助けたい人の中で理解してくれている言語だからだっていうのが多くて、本当はいろんな言葉があったんですが、特にネガティブな言葉とか症状になるような言葉を避けたかったんだけれども、まあ、一言で何か探してもらえるっていうところで過食という言葉があるんですが、基本的に対象としている方っていうのはストレス食いやね、ドカ食いとか暴飲暴食、それからお酒依存とかっていうものも、食との関係、飲み方との関係に悩んでいる方で、その食べた後に後悔したりとか、感情を食で麻痺したりとか、体重増加、ダイエット依存で苦しんでいたりとか、自尊心低下で負のループに入っていたりっていう、そっちの方たちもいらっしゃるんですが、みんな根底に持ってる固定観念って、さっきねお話が出てきたんだけど、固定観念とか自己肯定感についても詳しくワークできるもの、ワークブックみたいな感じで使っていただけるようにもなっているので、それこそダイエットに失敗してばかりで、私が痩せていて可愛かったらと思いがちな方であったりとか、他人から承認を得たいがために頑張りすぎて苦しい方、自分軸で生きられないっていう方たちにも読んでもらいたい本で、本も難しく書かずに、私とこうやってね、会話をしているのを感じてもらうような形にしてあるんですね。で、一回読んだら終わりじゃなくって、一回読んで、このステージ、その迷路のここが抜けれたから次があるわけなんですよね。で、2回目読んだ時に次もいける、3回目に読んだ時に次もいける、もうちょっとでゴールが、その出口が見えるよっていうところまでずっとお付き合いできるといいなと思って書いているので、何回も読んでほしいなとも思っている愛情たっぷりのものです。
間違いないですよね。もう、岡田さんの情熱と経験と実績と愛情がいっぱい詰まっているの本なのでね、なんかこの、もし、聞いてくださっている方、ご覧くださっている方が、まあ、私に関係ないなって思ったとしても、すごく読んでいただきたいなって思ったんですね。っていうのは、やっぱりなんかこういうテーマっていうのは、当事者がすごく苦しんでしまう。で、周りの理解がなかったりとか、自分に関係ないから知らないっていうところで、本当は話を聞いてあげられたかもしれないのに、自分がこう知らなくって気づけなかったっていうこととかもきっとあるんじゃないかなって思うんですよね。
多
なん
いと
か、
思います。
生きていくために本当に食べるっていうことと私たちはずっとお付き合いをしていくので、それね、その時間がやっぱりすごく幸せで、素敵な時間に皆さんにとってなるように、自分にも関係ないと思っても知っておくことってすごく大事だと思いますし、何かそのね、ワークもたくさんあるっていうことなので、ワークに取り組んでみることで意外と自分で気づいていなかったその食との関係性っていうものも見えてきて、すごく面白いんじゃないかなと思うんですよね。もう本当に23日が楽しみなんですけど。
よかったです。はい、もうその思いもたっぷり込めて入っていて、もう千里さんがうまくまとめてくださったので、
本当ですか、よ
嬉し
かっ
いな
た。
と思います。もう本当にその通りで、私たち、そう、例えばね、お葬式に行って、なんて言葉をかけてあげたらいいのかわからないから、何も言わずに去ってしまったとかっていう経験、もしかしたらあるかもしれない。その時に、なんて言葉をかけていったらいいかあげれば、私、経験したことがないから、例えば両親を一気に失ってしまった方がいる。その葬式に行った。で、私、これ経験したことないから、なんて言ったらいいかわからないけれども、お悔やみ申し上げますっていう、その一言、なんて言ってあげたらいいかわからないけど、私、あなたのために来たよ。でも何も言えなくてごめんねっていう言葉を言ってもらった方って、すごく響くし、来たかったことだと思うんですよね。それができるような感じ、もしこの関係ないなと思っていても、読んでくださったからこそ、あ、この一文だけ覚えてればで十分だと思うので、この本読んでこれ言ってあげた、もしくはこれは言わない方がいい。で、それを、この本でこういうこと書いてあったから読んでみると気が楽になるかもしれないよとかっていうふうに言ってくれる、などなど、その、あなたが波及効果を作っていけるっていうところにも立ってほしいなと思うので、ね、みんなでいい、住み心地の良い、みんなが羽を伸ばしてね、自分らしくの生きれる世界を一緒に作っていっていただけたらなと思います。
いやー、もう本当共感しかないです。
またここで話を膨らませると、追わなくなっちゃうのでね、もう私はもう控えて、かなさんのお話にしっかりとフォーカスをしたいと思うんですが、本当そう、私たちのコーチというような立場の人だけではなくて、そこから本当波及させていくことで、世界はどんどん良い場所になっていくので、ぜひ皆さんもね、Kindle で世界中どこにいても、ワンクリックで、Kindle にね、入れていただけますし、もし大切な方で、ぜひこれ、大切な何々ちゃん、何々くんとシェアしたいなっていうのがあったら、どんどんシェアして、シェアするってすごいやっぱり愛情なんですよ。知識はパワーなので、その知識はパワーを、また、そのパワーになる知識をシェアするって、すごい愛情表現だと思うんですね。なので皆さん、ぜひ、かなさんの5月23日に発売される心の隙間を過食で埋めているあなたへ、ご購入いただいて、お手に取っていただけたらなと思います。
お願いします。ありがとうございます。
本のね、リンクもこの、インタビューの詳細欄に貼っておくので、ぜひご覧いただければと思うんですが、かなさんとつながりたい、かなさんが普段どんなお話をされているのかね、もうインスタグラムも本当、かなさん、なんていうのかな、かなさん色がもう溢れていて、もう自然体でパワフルで、チャーミングです。もう私、一瞬でファンになって、
私も
で、
さっきそう、ご紹介して
初めてお会いしたのに、なんか、お久しぶりですみたいな感じがして、すごい不思議な感じだったんですが、皆さんにもね、ぜひ、かなさんとつながっていただきたいなと思うんですが、どこでつながるのが一番確実な方法でしょうか？
インスタグラムかな、インスタグラムで日本人の方ね、コメントとか DM をするのすごく遠慮する方が多いんですが、もう全然遠慮してもらわなくていいので、さきりさんが聞いたよとか、こういうとこ気になったよとか、こういうこと知りたいなとかも、本当にお友達、やっぱソーシャルメディアってソーシャルするものなので、社交する場なので、どんどんね、コメントなり、DM、メッセージなりいただけたらなと思います。
ありがとうございます。じゃあね、インスタグラムも詳細欄に貼っておくので、ぜひ皆さん、かなさんとつながって、このね、食べるっていうこととのお付き合いが素敵でヘルシーなものになっていくような世界をね、どんどん一緒に広げていっていただけたらなと思います。それでは、かなさん、まだまだ話したいんですけれども、またね、別の機会に別のテーマでじっくりお話できたらなと思うので、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また、役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントも、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.